プロテスタント教会にとって10月31日という日付は特別な意味合いを持つ日と言っているかもしれません。502年前の1517年10月31日、ビッテンベルク教会の扉に一人の修道士マルティン・ルターが95箇条の論題という書状を貼り付けました。これによって宗教改革が始まります。時期にプロテスタント教会では10月31日を宗教改革記念日として祝うようになったことはご承知の通りです。今日は10月最後の日曜日ですから、宗教改革記念日を意識している方もいるかもしれません。この教会でも来週、聖歌隊が宗教改革記念の特別賛美をされるというふうに聞いています。今読んでいただいた箇所も、ただただ神に対する信仰のみをもってその憐れみに委ね、神によって義と認められるといういわゆる信仰義人を語る箇所として取り上げられることがあります。信仰のみというスローガンは宗教改革の代名詞にもなるほどにプロテスタント教会の信仰を表す重要な言葉です。この信仰のみという信仰義人を中心教理とする宗教改革の伝統の上に私たちプロテスタントのキリスト者は立ちます。宗教改革記念日の直前の日曜日、このことを少し意識しながら本日の聖書箇所を見ていくことにしましょう。イエスはこの時自分を正しいと確信していて他の人々を見下している人たちに語られたとあります。例えの中ではパリサイ人は登場しますが、イエスが語った相手はパリサイ人に限定されてはいません。もちろんパリサイ人がそこにいた可能性はありますが、エルサレムに向かう途上での一連の出来事の中にこの箇所が挿入されていて、この少し前のイエスの語りでは弟子たちに向けられて語られています。その続きとしてこの話が語られている。そうだとすると、イエスのこの話を聞いたのは弟子たちということになりそうです。イエスの弟子たちの中にも、自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちがいたということです。この一連の話の最後の方に、見てください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってきましたというペテロの言葉が出てくることからすると、何か考えさせられるものがあるのでしょうか。あるのではないでしょうか。イエスは例えを語り始めます。例えの冒頭10節に、二人の人が祈るために宮に登っていったとあります。祈るときは宮で祈るというのがユダヤ人の習慣でした。宮は儀式が行われるだけでなく祈る場所でもありました。エルサレムの宮は小高い丘の上にありました。だからこの二人の人は小高い丘の上にある宮に登っていったということです。聞いている人たちには自分たちが日々行っていることをよく行っていることとして、まざまざとそのイメージ、光景が浮かんできたのではないでしょうか。この例えには二人の登場人物が出てきます。パリサイ人と主税人です。ここに登場するパリサイ人と主税人は、二つのグループを代表しています。いわば典型例として語られています。当時のユダヤ人がパリサイ人、主税人と聞くと、一定のイメージ、人物像が思い浮かびます。イエスはそのイメージをいわばデフォルメする形で、あえて極端に強調するようにしてこの例えを語られました。パリサイ人は、いわゆる宗教人の代表、律法を守り、その定めに基づく祭儀、儀式などを遵守する、しっかりと守る、 宮での儀式と祈り、日々の生活において律法を遵守する、しっかりと守る。宗教生活を何よりも重視する宗教人の典型例が、ここに登場するパリサイ人です。対する主税人は、宗教人から程遠いものの代表であり典型例です。ローマ帝国の手先として、同胞人であるユダヤ人たちからも不当に搾取する、およそ律法遵守から程遠い存在として捉えられていました。特にパリサイ人などの宗教人からは、宗教的であるとは到底言い難い者たちと思われていました。福音書の他の箇所でも、主税人が罪人と並べて語られている、扱われている例が多く出てきます。そういう取り扱われ方をしていたのが主税人です。パリサイ人の実際の祈りを見ていきましょう。11節から12節にあります。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。最初に立ってとあります。立って祈ることはユダヤ人の祈りの基本姿勢でした。ユダヤ人の祈りの習慣では、宮の中で立って、目や手を天に向けて祈るというのが祈りでした。だからユダヤ人の宗教エリート、宗教人の典型例としてのこのパリサイ人も、宮の中で立って、おそらく目や手を天に向けて祈ったということでしょう。パリサイ人はまずこう祈ります。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないことを感謝します。これをまとめると、私は律法を守っている、律法を破らないものだということです。奪い取る、不正を働く、会員するというのは、実戒を破るということです。宗教エリート、宗教人の典型例であるこのパリサイ人は、私は実戒を守っている、律法を守っている、律法を破らないものですと主張しているということです。しかしこのパリサイ人の祈りはそこでは終わりません。私がこの主税人のようでないことを感謝しますと続けられます。主税人は奪い取るもの、不正を働く者の代表典型例10回を破る者の典型例でした。だからこそ彼は、自分は10回を破らない者、この主税人は10回を破る者、そして私がこの主税人のように10回を破る者ではないことに感謝します、と祈っている。さらに祈りは続きます。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。ここでパリサイ人は断食と捧げ物のことを述べています。律法が定めているのは、一度だけの断食、食材の日の断食です。だから、週に二度の断食は義務以上の行いでした。また律法は、種をまいて畑から得るすべてのもの、すべてのものの収穫の十分の一を捧げることを定めていますが、それ以外のもの、例えば畑ではなく、庭に生えている野菜なども含めたあらゆる野菜の十分の一をも捧げるのがパリサイ人の習慣でした。だからこのパリサイ人は、自分は律法が要求している以上のことを日々行っていますと祈っているということです。自分は律法を守っている、破らないものであるだけでなく、さらに律法以上のことを日々行っている、目いっぱい宗教的行為をしていると主張している。それがこのパリサイ人の祈りです。対して、主税人の祈りはどうだったでしょうか。13節に出てきます。一方、主税人は遠く離れて立ち、 目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、罪人の私を憐れんでください。遠く離れて立ちとあります。宮に入ることができなかったということです。宮に入ることができず、ユダヤ人であるにもかかわらず、異邦人が入ることを許されたところまでしか足を踏み入れることができなかったということでしょう。目を天に向けようともせずとあります。先ほど話したように、目や手を天に向けるというのはユダヤ人の祈りの基本姿勢でした。そのような祈りの基本姿勢を取ることもできない。顔を上げることもできない。つまり、祈ることすら自分はできないと思っているということです。自分は神に祈ることも許されない存在だ。宮に足を踏み入れることなどできない存在だという強烈な自己認識、自己意識がこれらの言葉からは見て取れます。自分の胸を叩きながらとあります。ユダヤ人は葬儀の時に深い悲しみを表すために自分の胸を叩くという行為をするそうです。深い嘆き。自分の罪を深く悲しみ、深く嘆く、嘆き続ける。それが自分の胸を叩き続けるという行為になって現れています。そして饒舌だったパリサイ人とは違い、彼はたった一言、ようやく絞り出すようにたった一言、神様、罪人の私を憐れんでくださいとだけ祈りました。かたや宮に入り、立って目や手を天に向けて感謝の祈りをする宗教人のパリサイ人、かたや宮に入ることができず、目や手を天に向けることもできず、ただただ自分の罪を深く嘆き憐れみを乞う主税人。この二人の結末は全く異なるとイエスは言われました。14節でイエスはこのように言われています。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。主税人は、宮から帰っていくその時にはすでに神に義とされ、しかし宗教人パリサイ人はそうはなりませんでした。パリサイ人は、自分はすでに義と認められたものだと考えていましたが、神の目にはそうではなかった。主税人は神に受け入れられ、パリサイ人は神に受け入れられませんでした。両者の立っていた宮の外と中という立ち位置と、イエスの捉え方、神の御前での立ち位置、神との近さは逆転します。14節にあるように、主税人はこの人、とされ、パリサイ人はあのパリサイ人とされます。神との関係では、主税人が圧倒的に近い、パリサイ人は遠い、まるで別の領域にいる人であるかのようです。二人のこの結末の違いを生んだのは何でしょうか。このパリサイ人は、神よと言ってこの感謝祈祷を始めています。一見すると彼の目は神に向けられているかのように見えます。しかし彼の目が向けられていたのは実は神ではなく自分自身でした。もう一度11節を見てみます。このパリサイ人は立って心の中で祈ってとあります。 心の中で祈るのがなんで悪いんだと思いますよね。私たちだって心の中で祈ることは多いです。普段祈る時の大部分は心の中で祈ると言っても良いかもしれません。しかしここでのこの心の中でという言葉は、原文の意味としては自分自身に向かってという意味合いの言葉です。このパリサイ人は神よと呼びかけているが、実際は自分自身に向かって語っているに過ぎなかった、そういうことです。しかもこのパリサイ人の祈りは、私が、私はとして私オンリーです。動詞も一人称単数形の動詞しか出てきません。私が、私が、私がということ。つまりこのパリサイ人の祈りは自分に向けられたモノローグ、独り言でしかないということです。彼の目に映っているのは私という自分のみです。そこにはもはや神はいません。すべてが私中心の世界。彼には神によって義と認められるような信仰などなかった。彼の目が向けられた先から神によって義と認められるような信仰が生まれ出る余地などありませんでした。彼の目が向けられた先から生まれ出たのは、イエスがここで自分を高くするという言葉で表現した高慢であり、ルカが冒頭で述べた自分の正しさを確信する者の姿です。そこには神によって義と認められる余地は全くありません。そんな考え自体が、このパリサイ人には微塵もない、これっぽっちもないでしょう。あるのは、私は義と私が認める自己義認です。自己義認です。目が向けられた先に神がいない限り、いかに儀式を行い、祈りを捧げ、断食をし、捧げ物をしようとも、神によって義と認められる余地はありません。主税人はどこに目が向けられていたでしょうか。自分の罪を嘆いているので、一見すると彼の目は自分に向けられているかのようです。しかし人は、自分に目を向けている限り自分の罪は見えません。ルターと並んで有名な宗教改革者の一人、ジャン・カルバンが、その著書、キリスト教公用の最初で述べたこと、人は神に目を向けたときに初めて自身の罪深さを知ります。神の憐れみ以外に救われる道がないことを悟ります。主税人は神に目を向けたとき、自分の罪深さ、もはや償いきれないであろうほどの絶望的な自己の状態を知りました。だからこそ彼は神の憐れみにすがった。神の憐れみにすがるしかなかった。しかし、主税人はなぜ神に目を向けることができたのでしょうか。救いようのない絶望の中で彼はなぜ神に向かうことができたのでしょうか。それは彼が神を知っているからです。神がどのようなお方かをよく知っている。それゆえに救いがこの神にしかないことをよく知っているからです。イスラエルに対する神の真実、アブラハムにされた約束に対してどこまでも誠実にあろうとする神、主税人はこのことを彼が受け継いできた伝統からよく知っていました。彼はユダヤ人です。神が父祖たち、先祖たち、同胞であり選ばれた民イスラエルに対し、いかに憐れみをもって導き守ってこられたか、ユダヤ人である彼はよくわかっていました。自分自身の罪深さは嫌というほど身に染みている、わかっている。しかし昔から愛称してきたであろう詩篇のごとく、それでも憐れみ救おうとされる神を信じる、イスラエルに対する神の真実を信じる、この信仰こそが 主税人を神へと向かわせました。この神と人、そして自分自身についての正しい認識が、この主税人にイエスがこの時語られた神に対する態度を取らせました。神を知り、そこから自分自身を知るとき、人は神の憐れみにすがるしかなくなります。神に目を向けるしかなくなる。この主税人は自らが知っている神を信じました。その信仰によって神に目を向けました。その時彼は救いようのないはずの絶望の中から神に憐れんでくださいと祈りました。神はご自身に向けられたその真摯な眼差しをしっかりと受け止めてくださった。ご自身に向けられたその思いを決して見過ごしにはされなかった。神はこの主税人を義と認められました。パリサイ人もユダヤ人です。しかし彼は神への信仰、旧約聖書によって示される神、詩篇によって歌われてきた、それでも憐れみ救おうとされる神にではなく、自分が日々行っている行為に目を向けてしまった。目が向けられたその先には、私という自分しかいませんでした。二人の結末を分けたのは、どこに目が向けられているかでした。冒頭、宗教改革記念日の話をしました。信仰のみの伝統に立つ私たちは、今日の例えに登場する主税人と同様、神の憐れみのみにすがって、神によって義と認められました。ただただ神の真実への信仰をもって、神によって義と認められました。ここに揺るぎはありません。神によって義と認められたからこそ、私たちは今ここにいます。ただふと思う時があります。私の目は今も変わらず神に向けられているだろうかと。救われたあの時のように曇りなく神を見ているだろうかと。イエスを知り、神を知り、自分の罪深さを知り、ただただ神に目を向け神の憐れみにすがったあの時と同じだろうかと。今日のイエスの話のテーマは義人であり、義と認められるときにどこに目が向けられているかでした。では義と認められた後は、この話はもう関係ないでしょうか。そんなはずはありません。義と認められ、救われ、神の国に入れられた後も、いやむしろその後の方が、なおさら目は神に向いているはずです。救われたから後は神に目が向けなくても、神に目を向けなくても良いなどということはあろうはずもありません。義と認められた者は、その後は義と認められた者として神に目を注ぎ続ける。神の国の王であるイエスに目を向け続ける。そこに違いはないはずです。それなのに私たちの目は、しばしば自分に向くことがあります。いや、自分に向くことの方が実は多いかもしれない。神によって義と認められたにもかかわらず、神と共に神の国を生きるものとされたにもかかわらずです。ただ誤解のないようにしていただきたいことは、自分のことはどうでもよい、自分以外の人に目を向けなくてもよいと言っているわけではもちろんありません。救いのもといが神にしかないこと、救われた後も生きていくにあたってのもといが神にしかないこと、そういう意味で神に目が向けられているかということです。今日の話に登場した主税人はなぜ神に目を向けることができたのでしょうか。それは彼が神を知っているからでした。神を知るとき、人は神に目を向けざるを得なくなります。私たちも同じです。救われたあの時だけでなく、今もそしてこれからも神に目を向け続けるために大切なことは、この主税人と同様、神を知るということ。義と認められたら、あとは自然に神に目が向くということではありません。 神がどのようなお方かを知り続けることが必要であり大切だということです。この主税人がその受け継いできた伝統から神を知るように、私たちは今や完結した聖書によって神を知ります。聖書によって知る神とともに神の国を生きることによってますます神を知る。私たちのことをこの人と呼び、私たちを近しいものとしてくださる神を知る。神を知れば知るほど私たちの目は神に向くようになります。目をそらさなくなります。私たちは神をますます知る者たちとして神を礼拝する。神をますます知る者たちとして神と向き合い神に祈る。神をますます知る者たちとして神への信仰に生きるようになる。キリストの体として神ご自身を満喫する。時々自分に問うべきは、私の目は神に向けられているかという問いです。信仰のみの伝統に立つ者として、信仰のみをもって聖書に向かい、聖書によってますます神を知り、神の国を神と共に生きることのうちにますます神を知るものとされることを、今日読んだイエスの言葉によって強く願わされます。それではお祈りをします。天の父なる神様、あなたからの御言葉を感謝いたします。あなたが私たち一人一人をその憐れみをもって救い出し、あなたと共に歩むものとしてくださったことを心から感謝いたします。私たちが日々生きていく中でそのことに常に立ち返り、あなたに目を向け続けるものでありますように、どうか私たち一人一人を導きお守りください。御言葉によって、また御言葉によって示されるあなたご自身と共に生きるうちの中に、私たちをさらにあなたのに近しいものとしてくださいますようにお導きください。どうかお守りくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。